クラウドネイティブのお風呂で上手ラジオ。
さあ始まりました、お風呂で上手ラジオライブ、ようやくライブです。というわけで、2週間ぶりにやっとですねライブで戻ってまいりました。お風呂で上手ラジオ第6回へようこそ。皆さんこんばんは。クラウドネイティブ代表兼文部科学省最高情報セキュリティアドバイザーのしんじです。この番組は企業や組織の情報システムやセキュリティをテーマに、毎週火曜夜8時から YouTube ライブ、Facebook ライブ、X の3つ同時配信でお届けしています。いただいたすべてのコメントもリアルタイムで確認しておりますので、コメントどしどしお待ちしております。というわけで、ようやくですねライブができるようになりましたよ。2週間もライブやるっつって早速ライブじゃねえっていうのが続いたんですけど、先週実はですね、ライブできる状態でした私。なんと私ですね、家で配信見ましたちらっと。もともとカレンダーちょっと別件が入ってたんですけど、その別件がですね全然違う日程の別件だったということが当日判明しまして、その日夜空いちゃったんですよね。なので皆さんゲームやりますか？私ですね、最近アトラスさんのユニコーンオーバーロードというゲーム、昨日ですねプラチナトロフィー取りまして PS5 でやってたんですけど、これがなかなか面白くて、やってましたが、まあまあクリアして裏ルートもいろいろ見たりとか、さまざまやり込み要素もやらせていただきましたので、そうそう風来の試練に戻ろうかなと思っております。さあというわけで、いつもですねこの番組では上質の方をお招きしてですね、さまざまな課題を解決していこうという企画でやっていますが、前回ご紹介いただきまして、今回はですねチャットワーク株式会社のしもしゃんさんに来ていただいてます。どうぞいらっしゃいませ。
はい、チャットワークのしもしゃんこと刈谷直樹と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、結構雑なライブになってますんで、
はい、
雑な感じでいきましょうね。
はい、お願いします。
我々ですね、しもしゃんさんと私シンジはですね、はい、初めましてではございません。
はい、
そうなんです。なんで初めましてじゃない人がこんなに続くのかというとですね、まあ世の中狭いよということですよ。初めましてじゃないどころか、ね、僕の家に来てますからね、しもさん。
まあそうですね、はい、何回かはい、遊びに行かせていただいておりました。
まあ、そんな関係なんですが、はい、まあ、早速なんですけど、今回は、まあ、チャットワーク株式会社のしもしゃんさんということなんですが、はい、しもしゃんさんの、まあ、これまでの簡単なプロフィールというか経歴というかっていうのをちょっとお聞かせいただけますか？
まあそうですね、一応上質のキャリア5年目くらいで、どこからかな、もともと僕飛行機系の、まあ、専攻で、そこから、まあ、実は航空機系の製造業で、まあ、現場作業をするっていう人間だったんですけど、まあ、そこから途中で、まあ、現場を離れて、まあ、
飛行機専攻って物理の方の
物理
シミュレーションとかじゃなくて、
じゃなくて、でもどうなんだろう、でも自分はシステム系統なので飛行機の実機に乗る操縦桿の向こう側といいますか、アビオニクスっていう、
そういうのをやってたわけね。
そうなんですよ、アビオニクスっていう専門用語があるんですけど、僕それの専攻でしたね、うん、なので
アビオニクス、
そう、なんかエレクトロニクスとなんかエレクトロニクスとアビエーションのなんか組み合わせた造語らしいんですけど、
まあ、アビオニクスやってたわけですね、じゃあ。
まあそうなんですよね、そこで、まあ、それつながりで、まあ、 まあ、国内の飛行機系の製造業入って、で、しばらく現場作業をしてて、うん、で、途中から、うん、まあ、パソコンを、まあ、ちょこっとできるっていうところで、まあ、いろいろとこう、いろいろっていうところが、本当にあの、マクロ動向するから、なんか PHP とかと JS を組み合わせて、はいはいはい、なんか本当になんか、まあ、ウェブアプリっぽいのを作るっていうところまでやって、
はいはい、
で、まあ、その後でなんやかんやがあって、まあ、今のチャットワークに縁があっていう感じなんですね。
なんやかんやあってね。
そのね、なんやかんやっていうのもいろいろあったっていう。
ああ、そうなんだ。チャットワークに所属してからどれくらい経つんですか？
もうね、もう5年目ですね、今。
じゃあもう、いわゆるその正規の上質キャリアみたいなのは、もうチャットワークで成り立ってるみたいな。
そうなんですね。まあもう今も社会人生活ちょうど、あの、10年経ったので、ちょうど半分、ちょうど半分くらいが上質ですね。
あ、そうなんですね。まあ、はい、この視聴者さんで、今更チャットワークが何者かっていう話いらないと思いますけど、ちょっと今コメント来てますね。こんばんは。マイクロソフトが Teams を分離するとか言い出して自分もんがゾワッとしました。
そうですね。
まあまあ、そんな、それはヨーロッパのね、ちょっとあれの問題で全世界に波及したみたいな話ですね。今日はね、マイクロソフトの Teams 分離の話はいいの。別にもう世界の流れだからいいの、それは置いといて、その不確定要素の高い世の中で我々生きてますよということですよ。そうじゃなくて、チャットワークさん一体どんなビジネスされてるんですかっていうところをちょっと簡単にご案内いただけますか。
はい、はい、まあ、名前の通りというところで、国産でビジネスチャットワークを開発運営してをさせていただいてます。で、ここ最近はですね、まあ、ちょうど昨日も正式に設立したんですけど、まあ、BPaaS に注力するよというところで、子会社が立ち上がりました。なので
BPaaS？
はい、もう SaaS を売るだけじゃなく、いかに SaaS を使ってもらうか、それをちゃんとお客さんの業務に組み込んで、それを前提とした、業務に乗り換えていくかっていうところをなんかフォーカスして、そこの業務を巻き取っていくよっていうのがその BPaaS らしいです。
なるほど。もうちょっと現場寄りな感じのアプリみたいなね。
そうですね。で、うんうん、まあ、弊社も、まあ、7月から社名が変わるっていうのが正式に決まり、まあ、チャットワークっていうのはあくまでも一事業として、で、まあ、その BPaaS に注力していくっていうところになっていくんですけど。
うんうん。うちもチャットワーク使ってますよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、チャットワークってね、結構前から日本企業には根付いているというか、ね、いわゆるその、なんていうのかな、大規模で使うっていうよりかは、まあ、小中中堅みたいな、
そうですね、
イメージが結構あるんですけど、うん、その辺、そんな感じですよね、きっとね。
うん、その通りだと思います。
うんうんうん。なので、今回の視聴者さんでチャットワーク使ってるっていう会社さんとかね、お客さんでとか取引先でチャットワーク使ってるって会社さん、結構いらっしゃると思います。
いやー、ありがたい限りです。まあ、自分は上質なので、そういう事業にあまりちょっと接点がないっていうのはあれなんですけれども。
うんうんうんうん。あ、全然いいですよ。一人だけしかコメントしてなくて恐縮ですが、キントーンとチャットワークはシャドウ IT の温床のイメージしかないです。めちゃめちゃネガティブなこと言うやん。そうかな、そうなのかな、どうなんすかね。
おつらい、どうしよう。
どうなんだろう。その、多分、心理的な感想だと、あんまりそんなイメージはないかな。だから会社としてキントン入れてます。会社としてチャットワーク入れてますっていう意味では、もうシャドウ IT ではないと思っていて、まあ、しれっと知らないうちにチャットワーク入ってますみたいなね。
あ、そうですね。ちょっとこう一般的な SaaS の販売モデルもあれば、フリーミアムっていう自分でサインアップできて、うんうん、1アカウントからできるっていうのもあるので、まあ多分そこなのかなとは思いますね。
うん。ちょっとね、話飛んじゃうんですけど、今日はチャットワークさんの話する前に、ちょっとせっかく ひろきさんからコメントいただいたんで、この話すると、シャドー IT があるっていうのは、上司にとっては非常に大チャンスなんですよ。会社にとっては絶対悪なんですけど、上司にとっては大チャンス。なぜかというと、現場がですね、会社のシステムが使いにくいとか、あるいは自分たちがもっとより良くしたいっていうモチベーションがあってシャドー IT をしていくんですよね。なので多くの人たちが悪意を持ってシャドー IT をするってことはあんまりないんですよ。でこの悪意が、まあ、見つけれればね、まあ、非常にいい話ではあるんだけど、まあ、USB メモリーの問題とか個人情報ぶっこねた問題とかいろいろありますけど、そうではなくて、そのパブリックな意味でのシャドー IT に関しては非常にモチベーションが基本的に高いので、ここね、うまくどうやってビジネスにつなげていくか、効率化につなげていくか、それを全社波及させるのか、あるいは社内で分割していくのかみたいなところを調整していくっていうのが、まあね、上質の腕の見せどころなんですよ。というわけで、サクッと使える SaaS だっていうことは非常にいいことなので、チャットワークはその辺素晴らしい、提供モデルをしているということですね。さあ本題に入りますが、今日はですね、ありますか？なんかそんな今更今更あります？
なんかあるかな。何の話をしましょうかね。
なんかその直近の課題とか、あとまあそのしもしゃんさん5年やってきて、今後キャリアどうするんだとか。
はいはいはいはい。
新しくね入ってこられる方たちもいらっしゃると思うんですけど、その人たちのトレーニングどうしていくとか、その人たちとのその協調性協和性どうしていくみたいな話とか、
いっぱいある
ね、多分そういう組織論も含めていろいろあると思うんで、5年も上質やってりゃもう IT の世界ではベテランですからね。
まあまあ確かに、まあそうですね、自分も今組織上は一応チームリーダーという形で、まあ、数人をちょっとまとめる立場ではいますけれども、
うんうんうん、
まあ先にそういう組織論とかの話をするのであれば、まあ、うん、結構上司ってやっぱりこう求められるスキルが多岐にわたるというか、
はいはいはい、
まあ物理層からアプリケーション層まで下手するとなんかその上の政治層とかなんかそういう言われる世界なんやなって、
はいはいはい。いや、りょうさんから今コメントあって、チャットワークさんの上司って何名くらいいらっしゃるんですかっていう。
まあ、ちょっとこの辺もややこしいんですけど、本当にイメージしやすい、こう、オペレーションを回しますとかっていう、そういう上司だと、僕含めて8人。
ちょっと待ってください。全体の従業員数って今何名くらいなんですか？
今ね、ちょっと待ってくださいね。これは出せる数字が出せる数字があるので。
そうだよね。ちょっと俺もググろうかな。
こっちの方がややですね。
ちょっとググろうかな。
ちょっとうちの IR、うちの
IR 463名グループで。
グループで、ただそんなもんですね。はい。
うんうん、でまあ大阪にも拠点があると。
そうですね。
東京は西新橋にあると。
そうです、
ね。WeWork だ。
WeWork です。はい。
なるほど、なるほど。
はい。
で、そうやって考えたら、まあ、8人か。まあ、まあまあ、充実している印象がありますね。
まあまあ、そうですね。まあ、うん、なので、これ、本社とグループ会社分も全部見てて、まあ、あとは、その他部署のいろんな業務の巻き取りとか業務の効率化だとか、まあ、そういったなんかこうちょっとコンサル的な活動もしているので、まあ結構上質というよりかはそのもうちょっとエンジニアリング寄りのこともしています。
そう、グループ会社もさっき言ったその B パースのやつとかもそうだし、はい、例えばチャットワークストレージテクノロジーズとか、
そうです
ね、あとはい、ミナジンさんとか、
あ
の辺もまとめて見てるって感じなんですか？
ミナジンさんだけちょっとまだグループインして間もなくて、まだ統合してなくてですけど。
あ、でもいずれそういうふうにしてくるみたいな。
そうですね。
あ、そうなんだ。まあ、
そう、ちょっと M&A とか子会社設立のパターンでちょっと何パターンか違うんですけど、とりあえずその本社から派生したりとか、あとは出資が半々だとか、そんな感じのやつは、まあ、うちから派生しているっていう部分、本社から派生しているっていう部分はあるんですけど、そこはもう本社で見てます。
あ、そうなるともうチームリーダーってもう大所帯じゃないですか。
いや、まあ大所、まあまあ大所帯だなと思ってます。
なんか チームリーダーやってくれって言われてやりだして後悔してませんか？
いやー、そこはしてないですね。なんだったら僕がやりたいって言い出して、やらせてもらってるあれ
なので。なるほど。
はい。
素晴らしいモチベーションですね。
いやー、まあ自分もちょっとそろそろこう、なんだろう。まあ、年齢が年齢っていうところもあって、といってもそれ言うと、まあだいぶ、いやいや、早いやろって言われる可能性が多いんです
けど。いや、早いやろ。
いや、早い、早いと。だいぶそのいわゆるなんかこう現場というか、そこ実際手を動かすのはもう20代でだいぶやりきった感があるなっていう。 30になったし、そろそろマネジメント層行ってみるかくらいな。
はいはいはいはいはい。チャットワークさんの上司数は、4月1日新年度でどれくらいバタつきましたか？自動化できてる？
自動化すか、したいっすね。とりあえず端末のね、ゼロタッチキッティングはね、ほぼほぼできるようになったんですけど。
おお、素晴らしい。
いやでもやっぱりこう、まあいかにそのリモートで、そのまあリモートでそのパソコンセットアップしてもらうんですけど、いくらゼロタッチといえど、だからやっぱりパソコン慣れしてないっていうところで、やっぱりまずそこに載せられないっていうところがやっぱ大きかったりとか、お使いのインターネット環境がよろしくなくてゼロタッチの情報が置いてこないだとか、
ね、
そうなんですよ。
はいはいはいはい、そう、チャットワークさんの働き方って今どんな感じになってるんですか？
一応そのハイブリッドワークっていう形を立ってて、一応会社はオフィスあるけれど、うん、まああくまでも任意というか、まあ家で仕事しにくい人が来るみたいな感じで、ほとんどはもうリモートが中心かなっていう感
じですね。じゃあなんかもう採用活動とか実際に働いてる人も結構、その東京大阪に限らず日本各地、
そうなんですよ、リモートですね。
ああ、一番上質が、あれ、めんどくさいやつですね。
まあ全社でなんか集まる機会があっても、なんか見たこと、この人全然顔知らんし、あ
れ、はいはいはい、
と思ったら逆にあの昔からいる人でこう会いたいなっていう人、いやこの人来てないんかいみたいな、リモートなんかいみたいなこともまああるし、
あるあるある。そうなんだ。じゃあどんどんその組織がまあ大きくなっていくにつれて、うん、下社なりの課題とかあるんですか？
そうですね、まあ、ちょっとグループ会社が増えてきて、そのまあといってもその子会社もそうだ、その子会社単体で自走ができるというとそうじゃなく、まあ本社からとか別の子会社から出向みたいな形でちょっと人の移動がかなり多いんですけど、そうなると、まあ、システムのアカウント設計をどうしようかっていうのが今本当にもうあの議論がもう本当にもう過熱していまして、ようやくある程度の方針が見えてきたんですけども、
じゃあ、
まあ、ちょっと論点としては、じゃあ会社ごとにアカウントを使い分けてもらうのか、それとも1個は1アカウントでそれに会社複数のアクセス権を付与するのかって、まず大きくそこの2つで、イレギュラーケースどうしようかとか、そういったところがあったんですよね。
ドメインどうしたんですか？
ドメインですね、もう、まあ、結構今なるべく Google とかその辺は 1テナントの中に、うんうん、子会社のドメインを入れましょうっていう方針にはした。
なるほど。
ただやっぱりそれはあくまでもゼロから子会社できますよっていうパターンなんですけど、やっぱりこうみなじみたいなグループインしてくる会社はそうではないので、
うんうんうん、
まあ、そこでアカウントの使い分けとかっていうのをどうしようかっていうところが今ちょっと課題なんですよね。
議論ポイントなんだ。でもその議論する相手がいるってことですか？
まあ同じチーム内なんですけどね、チーム内で全員でちょっとそう、全員でこう相違を出すというか、
はいはいはい、
もう8人頑張って考えてこの結論だったらもうこうだよねっていう。
はいはいはいはいはい。いやー、素晴らしいな。やっぱり1人でそれやるのと8人いるって全然違いますよね。
そうですね。
結構世の中一人上質が多いって言われたりとかね、なかなか採用が取れないっていうところで悩んでる会社さんもたくさんいらっしゃる中で、今8人もいるって、もともと8人じゃなかったわけですよね。そうですね。5年前から比べるとどんな感じだったんですか？
5年前が僕がジョインして入った時が3人で、 で、まあ、今その、まあ、僕含めて3人なんですけど、今の残りの2人はちょっとセキュリティがセキュリティ専門でちょっと別部署行っちゃったんですけど、
うん、
そこから人を増やしていって、だいたい年1か2人くらいとかですね、どんどん。で、増やしていって、で、まあ、まあ、もちろんその、おのおの強み弱みはあるので、ちょっとエンジニアリングが強い人とか、あとオペレーションを回したり改善するのが強い人とか、まあそういったところの色はあるんですけれども、まあそこで何、ある程度の8のうちちょっと属性分けしてこのプロジェクトごとにアサインする人を決めたいとか、まあ、そういう感じで今に至ってますかね、はいはい
はい、そのもともと少なかった人数が増えていくその過程っていうのは新しく取った人なんですか、はい、それともなんか移動してきた人なんですか。
ね、移動が今1人で、
あ、でも1人なんだ。他は
全員新しい人ですね。
めちゃめちゃ採用成功してるんじゃないですか。その辺どうですか、感触としては。
そうですね、採用めっちゃ成功してたんだろうなと思います。ちょうどその時のマネージャーがめちゃくちゃ頑張ってたんだろうなとい
や実際そんな感じはしますね。なんか、うん、よくその人数揃えたなっていう感じが、
うん、
まあもちろんね、その得意不得意はあるでしょうけど。
そうですね、
うんうんうん。年代的にはどれくらいの人たちが多いとかあるんですか、自分のチームは。
自分のチームは30代後半から40代前半のが一番多いですね。
うんうんうんうん。
で、ついでは30中盤とか前半、まあ、僕とかのあたりですけどが、
はいはいはい、
まあ、2番目でしょうか。
うんうんうん。
でももう、あとはもう自分の年下が一人いるくらいで、まあ、大体僕リーダーですけども、あの僕とその年下の人以外全員年上ですね。
なんかその辺ってなんかまあ一応気にしないと思いますけど、気にしてます？
全然気にしてないっす。
本人が、ね、気にしなくても周りが気にするケースってあるじゃないですか。
まあまああります
ね。そういうのってちょっとはあったりします？ちょっと感じたりとか。
いや、幸いそこら辺はみんな打ち解けているのが本当ありがたくて、あんまりそこ感じたことがないんですよ。
なんかそのリモートワークで、
はい、
その8人もいて、そうやってバラバラな人たちが打ち解けるって、なんかそのコツとかあるんですか。
どうなんだろう。
だってみんな住んでるところもきっとね、点でバラバラな気もするし、なかなかこう文字コミュニケーションだけとかね、ちょっとズームとかちょっとねビデオでやったりとかするだけだと、
まあ、
結構厳しいかなっていう。
結構大事なのは一人は、うん、あの逃げ明かしは行った方がいいっていう感じですね。逃げ明かしな人がこうやっぱりこうなんだろう、こう飲み会とか複数に集まっても人なんかその人が話題をこういろいろ提供する、とにかくいろんな話題が出てくるみたいな。
はいはいはいはい。
そういう人がいるとこうやっぱりあの会話が盛り上がるというか、やっぱりそこで打ち解けていくっていうのはありますね。自分がそこ苦手としている部分なんですけど、
まあ、いわゆるそのちょっと雑談をしたりとか、そういう会話ができるような体制というか、そういう仕組みがもうあるよということですかね。
そうですね、まあ、ただこれも体制というよりかはもう人となりとしてもうなんかあの偶然いたっていう感じなんですけど、まあ、難しいですね。それをちょっとそれを再現しようってなるとちょっと難しいかもって思います。
今ちょっとねコメントで、
はい、
あの上司目線で見た時のチャットワークのおすすめの機能ってありますかっていうのが来てるんですけど、これはなんかあります？
どういう目線だろう。あの上司目線でも中小とエンプラの上司が違うと思うんですけど、
うんうん、
なんかあるかな。チーム機能くらいかな、パッと出てくるとしたらって感じですね。なんだろう、
なんか上司目線でって言われるとなんかね、管理とかね、統合とかね、そういう方法に行きがちかなっていう印象はありますけどね、はいはいはい、
うん、
さてじゃあそんな8名もいると まあ、さまざま M&A の件も含めてさまざま課題はあるにせよ、なんかこの5年の中で、まあ、特にこれしんどかったなみたいなのってあります？
一番、ね、
いろんなどういう意味でしんどかったかはちょっと任せますけど、
はいはい、そういう意味だとですね、ちょうどこれからも控えているんですけども、実は一昨年くらい前に、うん、あの Google ワークスペースのメアドを変えたことがあって、実はあの今チャットワーク株式会社ですけど、一昨年くらいまでは実はチャットワーク .com がメインのメールアドレスってなかったんですよ。
なるほど。
はい、あのとあるドメインについてたエイリアスがチャットワーク .com で、そのとあるドメインっていうのがその Google のメインアカウントのメアドだったんですね。
はいはいはいはい。
じゃあその一回エイリアスを外してセカンダーに付け替えて、なんかこう振り返んなきゃいけないみたいなやつをダウンタイムをなしにしろっていうオーダーが来まして、それがまあ意外としんどかったですね。
それはどう結果できたんですか？
一応結果は土曜日に出勤して、
影響がね、まあ、あんま出ない、ね、
影響ないように、うん、あの DNS の切り替えも早く切り替わってくれみたいなことを言い乗りながら、
はいはいはい、
Google の機嫌も一回外すとつけるのになんか時間がかかるみたいな、なんやらみたいなのは、だからこうお祈りゲーでしたな。
で、メールが落ちちゃったりとかはしなかったですか？分からなかったですか？
でも落ちたら落ちたで、それはもう観測のしようがないのであれなんですけど。
そうですよね。もう DNS 待ちですよね、どっちかってほぼね。
そう。でも、まあ、結局落とさないように、リレーするための、そのメールサーバーを AWS-SES で立てて、その、MX をそっちに向け届いたメールのドメインだけを書き換えて、その別のエイリアス、その時あのチャットワークドットコム以外でエイリアスあったんですけど、そこに飛ばしてみたいな、なんとかこう落とさないようにしたんですけど、
まあ今あのこれ視聴者の皆さん 何を言ってるかっていうと、 Google ワークスペースでメインで使ってるメールアドレスのドメインとは別にエイリアスっていう機能を使って別のドメインを作れることができるんですよ。つまり社名とは別にブランド名だったりサービス名だったりってエイリアスっていっぱいこう立ててることがあるんですけど、このスタートアップでぐーっと伸びていく会社ってこのチャットワークさんみたいなケースって結構あって、メインの会社のメールアドレスがあるんだけど、そのエイリアスに作ったサブの方のブランド名がぐんと伸びちゃって、そっちがメインだろってひっくり返る現象があるんですよ。で今まさにその話をしていて、 それはその表向きはチャットワーク株式会社っていいんだけど、システム的には正しくなってないっていうのがあると。だからそれはね、もう周りには全く分かんないことだし、ぶっちゃけそんな影響ないんだけど
影響ないですよ。
まあむっちゃくちゃ気持ち悪い。
あとはそのいろんなところで Google アカウントでログインって言うときに見られない
メールアドレスが、はいはいね、
見られないメールアドレスが ID になってるっていうところでめっちゃ混乱するんですね。
そう社員がね、そのチャットワークの方じゃないアカウントでログインしろって言われてメインの方で聞いてくるっていうのが、さあそれね、これも経験あるな。そういうケースって皆さん結構あると思いますけど、もしですね、今後そういうケースがあるという時にはですね、一回下島さんに DM してください。
まあうちのあのメンバーの一人がちょっとノートを書いたりとかしたので、まあ Google ワークスペースのドメインを変えるあれこれって検索すると出てきます。
ああ今まさにまこちさんも、ま、今私もまさにプライマリードメイン変更言われてますと。
言われて
ます。いうことで。
いや、そうですね。
でググっても情報すけのすぎです。あ、でも、はい、あの、ノートがあるらしいんで。
そうですね。うちのメンバーが出しているやつがあるので、まあ、そう、これを見ながら、いいのかなと思います。
はい。
やってみたら。僕は本当にプライマリーは変えてなくて、あの、本当にあの、あ今、セカンダリに入れているアドレスが、まあ、みんな使っ、そのみんな使っているみたいな扱いになってますね。うんうん、プライマリーはちょっと変えられなかったんですよ。
プライマリー、まあセカンダリーのやつのエイリアスもそうなんですけど、やっぱり若干ダウンタイム出ま す,
ます、ね、
若干はどうしても
20分くらい出ます。
本当に若干は出ますなので、そこはもう諦めましょう。なので諦めていいタイミングでエイヤーでやるしかない。
エイヤーですね。なので僕も土曜日の何時だったかな、ちょうど世界的に金曜日の夜に当たるから土曜日の夕方くらいに、
はいはいはい、
みんなで集まって、 夕方から夜、夕方の5時から夜の8時くらいまででやってますね、うん、ちょうどそれが世界標準時だと、だから金曜日の、うん、夜以降みたいな。
そうですね、まあ、時間帯とかね、曜日とかっていうのは、あの皆さんそれぞれの企業によって、そのメインタイムは変わってくるでしょうけど、まあ、このプライマリー問題とか、エイリアス切り替え問題に関しては、まあ、いずれにしても全くダウンタイムなしっていうのはね、
なかなか大変です。
なかなかね、ちょっとその仕組み的に難しいところがあるんで。
そうですね。で、今はあの僕その当時はあの AWS SES でリレーサーバー立てたんですけど、うん、今このやり方が使えるかっていうと、今あの Google ってほらあの D マークとか D キムだとか SBI とかの辺うるさくなったところで、果たして同じやり方が通用するんかっていうところが今ちょっと不安。
あ、まあでもメールの送信件数とか受信件数が、まあ、そんななんかね、
なければね、
何千件とかなければ、
はい、なければいいんですけど、まあまあ
大丈夫だと思いますけどね、はい、まあでも Google のドメイン設計は本当計画的にっていう感じですね。
非常に計画的にですね。
はい、似たような話で逆になんか意外とあっさりいったなみたいなエピソードあります？
意外とあっさりで言うと
これ大変そうだと思ったけど意外とできちゃったなっていう、
これで言うとですね、オクタを導入したときは割とあっさりだな。一番しんどかったのは、あのユーザーに、はい、あのアカウントの初期セットアップせいやってアナウンスするくらい。
あ、オクタはね、本当ポチポチでね、できちゃうから、ね。
意外とオクタはポチポチでできましたね、当時。
簡単っすよね。
意外とそう、こう、オクタと Google をつなぎ合わせるみたいなサブの設定だとか、スキームの設定やらっていうところは、こう実際着手する前はめちゃくちゃビクビクしていたんですけど、
うんうん、
ミーザー始めてみると意外とそこのつなぎ組は大したことなく、
で一回つないじゃえばね、もう
一回そうつないじゃえば
もうつないじゃえばあとほっとくだけなんで。
そうなんですよね、うん、まあ今これから社名変更にはしっかりと当たって、オクタもそうだけど Google もメアド変えなきゃいけないっていうところがこれから。
そうですな。
まあ、サムルだけだったらあのサクッとはんですけど、スキームってどうだっけみたいなところで今ちょっとメンバーにちょっと、
まあそうですね、どちらにしてもメールアドレスがその一つの ID の主軸になってるんで、
そこを変えるってなると、ああこれって消えないよね、アカウント消えたりするとかそんな事故起きないよねみたいな。
まあそれはまあやりようですけど、まあ大丈夫そうですね、
まあやりようなんですけど、その手順だけちょっとあらかじめ確立しといてねみたいな。
そうですね。ちなみにそのオクタを入れる前はどんな感じだったんですか？
いやーもうノーノー、もうあのサムルが SSO じゃない世界ですね。
あ、もう普通の
普通の
ベーシック認証とか、
はい、まあそう Google 認証を使いますとか、もういろんな ID パスワードをワンパスワード入れてますみたいな、
うんうんうん、
まあワンパスワードが一番大事みたいな。
なんかそのオクタを入れるっていうモチベーションになって、正直、はい、まあ、クラウドネイティブもオクタ販売してるんで分かるんですけど、うんうん、あのオクタって結構いい値段するじゃないですか。
結構いい値段しますね。
あれをそのどうやって稟議通したみたいな、そんなエピソードってあります？
あー、それで言うんだったら一応ちゃんと製品選定のところでちゃんと検証はしたんですよ、その、
うんうんうん、
まあエントラー ID だとかそこら辺といろいろやったんですけど、
はいはい、
まあまずやっぱ決め手は SLA でしたね。当時の SLA がやっぱりオクタがズバ抜けてたので、
オクタはね
決め手でした。
いやそうね、オクタはね落ちないんですよ。
落ちない。
マジで落ちない。
落ちたとこ見たことない。
そう、実稼働タイム多分もう全然僕らわかんないレベルで落ちないんで。それ大きいっすよねやっぱね。
ここですね。やっぱりその、うん、他の製品とかでもやっぱ有名どころをこう上げるにしても、やっぱりこうその過去に 1,2 年のとかのいろいろな噂とか実績とかでやっぱりこれだけ落ちてたみたいなところで、まあそこで攻めていきましたね。やっぱお高いってところでやっぱりそれなりにちょっと無双してはいったんですけど、まあ、そこが一番大きい決め手で、うんうんうん、2番目がまあ UI のまあ馴染みやすさというか、
はいはいはい、まあ、それはまああのユーザー側もそうだし上質側もそうだし、
上質側もそうだし、
そう、うんうん、 そうか、実際に買おうって思うで IDP 入れようと思ってから実際に導入するまでとか、まあ、その決済通るまでってどれくらい期間かけたもんなんですか？
どれくらいかかったかな、1クォーターか2クォーターくらいかかったような気がします。
まあでも半年ぐらい。
そうですね。でそこから実際に買ってというか、その検証、まあデベロッパーエディションとかそういうのを駆使して、そのまあ、グループ設計やら何やらっていうのをこう突き詰めて、で実際に稼働が始まっ乗せられたのが多分3つクォーターだから9ヶ月くらいかな、
あ
かかったかな、まあ、
結構まあその当時の規模としては結構しっかり時間かけた。
そうなんです。そうですね、そこの設計はだいぶ、うん、あの時間かけた思い出はあります。
なんかその他にもその、まあ、インチューンだったりとか、そのゼロタッチデプロイの話だったりとか、まあ、様々そのエンドポイントセキュリティも含めて様々そのね、上質側としては購買的な意味でこう、製品を買わなきゃいけないみたいなシチュエーションってたくさんあったと思うんですけど、それらのと比べてもまあまあかかってる方ですか？
だいぶそうですね、新規導入だと9か、あ、でもどれもだいたい9ヶ月、あ、もちろんそのちゃんとなんか運用を乗せれるっていうところまでですけど、でもだいたいそれくらいはかかりますね、うんうんうん、9ヶ月、長きや1年とか。企画とかはそんなにサクッと終わるんですけど、まあ、決済通すのも、まあ、まあ、言うて予算はちゃんとあったので、ちゃんと予算乗せりゃ、まあ、決済は通る感じだったので、当時は。うんうん、まあ、それでも決済は問題ないんですけど、やっぱりそこからの、 あの設計からその展開ですね、そこは一番時間かけてますね、どれも。
なんかその他の製品でやっぱ手間かけたとか結構気をつけたみたいな、あのそういったソリューションあったりします？
いや、ジャムフ、まあジャムフですね。
そのジャムフか、
ジャムフですね、うん、
やっぱ Mac 多いですか？
Mac 今まだ多いです。まだ今6割か7割くらいが Mac です、う
ん、じゃあもうそこに向けても当然ジャムフ入れて
入れてますね、はい、
うん、どの辺気をつけたんですか？
ですね、ポリシーとかその辺の、はい、あのポリシーっていうそのいわゆるなんかアプリケーションインストールしますだとか、なんかこのスピークと走らせますだとか、まあいろいろあるんですけど、
うんうん、
まあいかにそのバグらせないことですかね。あの、あ、まあ、一応検証はするんですけど、やっぱりよくわからん挙動、同じスクリプトなのでようわからん挙動をするやつは、ね、だいたいスクランカーが出てきて、かといってもじゃあそのそれを放置、エラーのまま放置するわけにはいかないっていうのがあるので、できるだけそのエラーが起きないような作りにしなきゃいけないっていうところはあの気にかけましたね。いくらエラー率 1% って言っても300台入れたら 3台やるってことですからねっていう、うん、
まあ我々からしたらその3台のクレームは結構大きいですよね。
そうですね、まあ、
これがまたその開発部隊とかね、
利用している本人は気づかないんですけど、でも、うん、もうなんだろう、まあ、ジャムフがでアンマネージとなってるっていうことを通じると思うんですけど、まあ、いわゆる MDM がちゃんとその MDM サーバーと端末の意思疎通がもうできてない状態みたいになってくると、うんうんうん、もういよいよどうしようこうしようみたいな、それを起こさせないためにはどういう運用手順に変えないといけないなとか、
まあ、それ起きちゃうとね、もう手出しできないですからね。
できないので、もう
リモートからはね。
そうなので、もうその人にダイレクトで送ってごめんなさい、ちょっとこれ初期化させてくださいみたいな、あの、うんうん、というしかなく。
MDM ってどの製品もそうなんですけど、そのとりあえず何にも設定しないからとりあえずばらまけばいいやっていうのが通用しなくって、ばらまいた後からちょろちょろ変えてくっていうのができあんまりできないですよね。
その
初期設定と言われるその状態が結構いろいろ制限をかけてる状態になったりとかして、まあ、とりあえずあの展開して後から設定変えていけばいいよねみたいな形にならないんで、あの下沢さんがおっしゃる通り事前に設計をして、手元の Mac と iPhone で散々テストして、
そうですよ。自分もなんかあの検証用の Mac 端末だけでもなんか4台4、5台くらいあるやっぱその Mac の、
うんうんうん、初期化待ってられないからね。
そうなんですよ。
期間の時間がね。
そうなんですよ。あとは、いわゆる M1 チ、M、Apple Silicon 世代とインテル世代だけで2台あるし、今ちょっと手元に Windows もあるんですけど、それだけで、検証端末今3台ありますし、で、iPhone もあるし、みたいなで4台ですね。
いや、わかる。自分の周りがね、小室哲哉みたいになっていくわけですよ。
いや、もうそうなんですよ。もうパソコンだらけになっていく。
わかりました。ありがとうございます。今後なんかそのシモシャンさん個人としてもなんか展望とかあった、こういうことやってみたいみたいなのあったりするんですか？
いや、最近絵を描いててデバイストラストやってみたいなというのはあるんですよね。
あ、デバイストラストは、まあ、まだじゃあ導入してないって感じなんですね。
そうなんですよ。一応会社端末のその MDM というところはどんどん進めているんですけど、うんうんうん、まだそのまあ
それを起点とした、そう、なんかそれを一つの素材にした認証みたいな。
そうですね。デバイストラストと、あとはもうそのデバイスの認証をシングル採用にしたいってなるんですよね。まあいわゆるアップルのプラットフォーム SSO だとか、ああいう世界ですけど、
はいはいはい、
あのあたりやりたいんですよね。もう本当にパスワードをもう滅ぼしたくて、
パスワード滅ぼしたいぜか。
滅ぼしたいっすね。
俺もパスワードなんてなければいいのにって思って。
そう、もういらない、いらない、いらない、もう欲しく、もう、
いや、素晴らしいですね。だからその上司としてもその会社の中でさまざまな部署に対していろんな成果を出していかなければならないと思うんですけど、基本的にはやっぱりチャットワークさんだとチャットワークのインフラ開発部隊だったり、インフラ部隊だったりとか、アプリ開発部隊だったりとかっていうところがやっぱりメインになってくるんですかね、ビジネスとしては。
そうですね、そっちの方にいろいろ調整をかけに行くことが多いですね。まあ、ジャムフを入れる、うん、MDM 入れるにしろ、まあ、EDR 入れるにしろ、まあ、やっぱり一番そこの影響が大きいのって開発エンジニアの方たちなので、まあ、やっぱりそこの方にこうネゴシエーションというか、その合意形成を取っていくっていうところが一番大事でした。まあ、そのためにトライアルという形で何人か人柱になってもらって、まあ、実際にちょっと入れてもらいはしたりはしましたけど、
うん、
そこでもうトライアルってだけで大体1ヶ月とか2ヶ月とか時間を取ってやってたので、
はいはいはい、
ちょっとりあえず少数からって言って。
上司がそのチャットワークそのもののサーバーインフラの、はい、まあ、セキュリティ設定とかそういうのを見たりとかってするんですか？
あ、僕らはやってないです。上司はやらずに、
うんうん、
はい、
デバイストラストの方法をググったらクラウドエンディブさんの記事がありましたで。
知ってる。
ありがとうございます。
見てる、いつも見てます。
ありがとうございます。先ほどの Google ワークスペースの切り替えの件はね、チャットワークさんノートにありますんで、皆さんそれもググって探してみてください、はい、
うちの会社のノートじゃなく、あとは従業員
個人のノートに、
ノートなのでちょっと探すの大変かもしれない、ま
あ、どっかにあるらしいです。
どっかにある、
はい、出しといてください。はい、というわけで、一応この番組15分から30分でやらせていただいてるんですけど、いかがですか？こんなもんでいかがですか？
全然、もう大丈夫です。まあ、全然話せますけど、まあそこ
は。なんかあります？ネタ。
ネタ。まあでも自分からネタを出す側か。
そうですよね。いやいや、なんか、これは言っときたいみたいな、あれば。
そうですね。今思ったけど飛んじゃったんだよな。綺麗に。やばいんだよな。はい。
告知いきますか。
告知。はい。
告知いっちゃいましょう。
そうですね。
はい。なんか告知ぜひお願いします。
はい。わかりました。まずちょっと会社的なところからですけど、弊社チャットワーク株式会社4月からクベル、株式会社クベルに変わりますというところで。また名前変わってもよろしくお願いしますっていうのと、まあ、個人的っていうのと、まあ、個人的にはっていうところで。
チャットワークブランドは残すんですよね、当然ね。
残すっては聞いてます。はい。
そうですね、
製品は残す。ブランドとか、そういうところは残り続けるよ。ただ、会社名は、なんかそのブランドと強く結びつきすぎたから、一回外そうっていうのが、なんか経緯ですね。
なるほど。まあ、B パースも始めるということなので。
そうですね、
はい、そのあたりも注目ですね。
また、まあ、個人的なというところだと、まあ、しもさんという名前として、結構音楽活動とかやってるし、あとは家でちょっと自宅サーバーを買ってたりとか、するので、まあ、そっち方面でも、まあ、なんか自宅サーバーとかいうのを一般のご家庭系の YouTuber の方に取材に来たりというのが、つい最近動画が出たりとかしたので。
へぇ、はい、そうなんですね。
はい、出ました。
ご家庭やりながら音楽活動もやってるんですね。
まあそうですね。で、まあ、コミケで曲出したりとかしますし、まあ、うんうんうん、今度もまた、まあ、僕はいつもオリジナルじゃなくて、あくまで二次創作とか、ああいうリミックスが中心なんですけど、まあ、今度もまた自分が今ハマっているゲームのリミックスをまた週末出すので、みたいな、YouTube で出します。
じゃあ、しもさんチャンネルもぜひご覧ってください。はい、
出た。
出た。
一般のご家庭ということで。はい。
一般のご家庭を経て上質になっていきましょう、皆さん。
でも割と僕は、割と面、ここに入った時の面接、割とそれで攻めましたからね。
ああ、そうなんだ。
はい。まあ、やっぱりいくらあれでも製造業でその辺プログラミングやってたって言っても、やっぱり何かしらの裏付けは欲しいじゃないですか。
うんうんうんうん。
まあ、いいですね、全然活用してます。はい。
私も自宅はメラキで構築してます。
あー、いいな
ー。札様、はい、で殴らせていただいてます。
ユニファイ、全部ユニファイでございます。
あ、ユニファイもね、あったんすよ。そう、ユニファイはね、全部ヒッキーにあげちゃいました。
あー、なるほど。、
はい、ユニファイはもう一通り遊び終わったんで、今ちょっとその次メラキやっててっていう感じ。
羨ましいっす。
ルーターはヤマハの RTX です。
ああ、いいですね。
はい。まあ、などなど言うてありますけども。はいはい、というわけで、私からの告知は特にありません。蔵大でも皆さん、引き続きよろしくお願いします。ということで。
はい。
今日は、株式会社、あ、じゃあ、チャットワーク株式会社、しもしゃんさんでした。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はーい。さあ、どうですか皆さん。このタイムマネジメント、だんだん短くなってるでしょ。もう2時間とかやんないからね。さすがに。もうしんどいんだから、どっちも、ゲストもしんどいし、こっちもしんどいわけだから。聞いてる方も、YouTube 見て、うわ、2時間もあんのかよってなるわけだからさ。しんどいわけですよ。というわけで、次回ですね、また、しもしゃんさんからご紹介いただくんですが、なんとですね、来週のゲストはですね、ホリプロから来ますよ。あのホリプロですよ、ご存知ですか？あのホリプロ。あのホリプロからですね、映画コメンテーターの、有村昆さん。皆さんご存知ですかね？僕はよく知ってるんですけど、有村昆さんがなんと、同室じゃないけど出演されます。というわけで、多分来週は、映画の話とサウナの話になるんじゃないかなと思ってますんで、IT の話聞きたい方はですね、再来週からまた来ていただければと思いますが、まあ、たまには芸能人会もいいじゃないですかということで、芸能人会も、来週はちょっとお友達枠で、来ますんで、はい。で、そのコメントも先ほど読ませていただきました。というわけなんですね。ケンシロウさん、ありがとうございます。そうなんですよ。有村コンで検索してくださいね。英語コメンターが出てきますんで。というわけで、今日はこれで終わりにしたいかなと思います。ちょっと待ってね。またね。バイバーイ。おやすみー。